皆さんこんばんは、 VTuber の星町水星です。先週に引き続きうっちーこと内田敦子さんはお休みということで、今回もこの方が助っ人 MC として来てくれました。
右手にマイク、左手に地図、あなたのハートゼロゲッサー、こうずきあずきです。
はい、あずきちゃん、ありがとうございます。
お願いします。
せっかくなので今日はあずきちゃんにタイトルコールをお任せしたいと思います。あずきちゃん、台本の指示通りにお願いしますね。
はい、それではいきます。 VR、 VTuber の音楽ラジオ、声を聞かせて、声響かせて、ほらまだ消えない、おはようの言葉、声を枯らして、答え探して、ほらまだ消えない、私が生まれたい。
さあ始まりました、 VR VTuber の音楽ラジオ。改めまして、ゲット MC を務めます。ホロライブ所属の VTuber、あずきです。この番組は VTuber が主役の音楽番組。オリジナル楽曲や歌ってみたで披露した曲、ここでしか聴けないスペシャルパフォーマンスなどなど、VTuber 音楽の魅力をたっぷり詰め込んでお届けします。一緒に番組を進行していくのは、この人！
水星のごとく現れたスターの原石、アイドル VTuber の星町水星です。スイちゃんは
今日も可愛い、
やったー。改めまして、ホロライブ所属の VTuber 星町水星です。よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。あずきちゃん、あのタイトルコールは一体何だったんですか？
いや、これですね、ちょっと説明させてください、
はい、
あずきさんなりのカフさんでお願いしますという指示だったんです。
ということね、まあ、今週もね、ゲストのカフさんですから。
いや、そうなんですよ、うん、こんばんは、カフですっていう、ちょっと息成分多めなね、
そうだね、
そう、あの感じね、
嬉しいだからね、
嬉しいな感じをね、ちょっとお届けしたかったんです。
こんばんは、
こんばんは、
カフです。
怒られんじゃん
大丈夫かな、やばい、まずいぞ。
まあね、あずきちゃん助っ人 MC も2週目ということで、だいぶ慣れてきたんじゃないですか。
慣れてきたかな
ねえ、今日はせっかくなので、あずきちゃんの推し曲を紹介してもらいたいと思います。
はい、私の推し曲はジェムズカンパニーさんのゴールデンスパイスです。
それ私も好きね。
スイちゃんも知ってるの？
知ってる、それ。
いやー、ジェムカンのあのですね、水品葵ちゃんと、うんうん、あのラジオ番組とか一緒に、
はいはい、やってた
やってた時期がありまして、うん、もうその時からもうこの曲が大好きで、うん、なんかね、こう、うん、テンションを上げたい時とかにこの曲を聴くことをおすすめいたします。
私はこの曲との出会いは、うん、個人勢の VTuber が、うん、モノマネ VTuber ってやってて、
モノマネ VTuber、
いろんな VTuber のモノマネをするんですよ、うんうん、でこのジェムズカンパニーの人の、うん、このゴールデンスパイスの、うん、あのサビの踊りが一人だけ特徴的な人がいて、
はいはいはいはい、
でその人の踊り方を真似してるのを見て、え、本当にって思って見に行ったら本当にそうだったから、
すごくない、入り口
そう、入り口面白いでした。
そこ
そう、それでいい曲だし、みんなの、うん、なんかその踊り方とかの癖とかも結構バラバラでいいな、ジムズカンパニーって思った記憶があります。
いや、そうですよ、本当にメンバーも個性豊かな、
うん、ね。ということで、
はい、
曲振りをお願いいたします。
それではお聴きください、私の推し曲、ジェムズカンパニーさんでゴールデンスパイス。
聴きいただいたのはジムズカンパニーさんでゴールデンスパイス。9人組アイドルグループジムズカンパニーさんが2020年に発表した楽曲で、作曲は瀬尾翔太郎さん、作詞は辻純子さんが手掛けました。なんだろう、ちょっとレトロというか、
あ、確かに
曲調が、うん、なんかそれが私好きなんですよ、こういうの。
いいですよね、これ。
うちもこういう曲欲しい。
あ、確かにない。
ホロライブないんですよ。
かも。
そう。
あ、
ホロライブの全体曲って大体その SSS 準拠。
確かに、キラキラキラ。
あ、そう、キラキラキラキラ。こういうキラキラさもね。
そうだね、確かにちょっと違う角度のキラキラ感ですよね。
そう、欲しいなと思いましたね。
ですね。さあ、まずは私の推し曲をお聴きいただきましたが、この番組ではリスナーの皆さんの推し曲を募集しています。番組ホームページの投稿フォームからお送りください。 X でも募集していますので、ハッシュタグ VR をつけて投稿してください。
番組の感想やメッセージ、質問もお待ちしています。みんなで盛り上がっていきましょう。
NHKFM VR VTuber の音楽ラジオ。
さあ、ここからはリスナーの推し曲紹介です。まずはこちらです。スターティスさん、10代男性の方からです。僕の推し曲はハチさんのディープスリープシープです。もともとハチさんの曲がとても好きだったのですが、この曲はその中でも特にハチさんの透明感のある歌声と素敵な歌詞がマッチしている最高の一曲です。寝る前に聴くといい夢見れます。
ああ、
それではお聴きください。ハチさんでディープスリープシープ。
暗い箱の中でなら少しは泣いてもいいだろう。ここには誰もいないから、枯れ切った声で歌える。繰り返す最後の言葉、君は困った顔で笑って、そうだねってうつむいた。明日になれば僕らはさよならさ、また会おうね。
いただいたのはハチさんでディープスリープシープ。ライブユニオン所属のハチさんが去年6月に発表した楽曲で、作詞作曲を手掛けたのは笹野マリーさんです。
ああ、笹野マリーさんか。
チルですね。
チルですよ。もう最初のチンセの音聞いた時からもう
濡れる。これは睡眠導入か、
ね、で深みのあるね、ハチちゃんの。
いや、いいよね、
声がね。
ハチタヤなんだよな。
ハチタヤなんだよな。
いい歌声だな。
我々も絶賛のハチタヤでございます。
はい。
続いての推し曲はこちらです。グインさん、20代男性の方からいただきました。私の推し曲は、もみじまるさんの歌ってみた曲で、死ぬなです。
死ぬな。
周りなんて関係ないと、死ぬとかそんなことを考える前に、まず願い事を3つ考えようと、もみじまるさんの力強い歌声で歌われるこの曲にはいつも元気をもらっています。それではお聴きください。もみじまるさんで死ぬな。
僕の素敵なとこはみんな違って、 平和が好きなだけ分かってくれ。皆様ようこそお越しくださいました。
お聞きいただいたのはもみじ丸さんで死ぬな。個人勢として活動するもみじ丸さんが去年6月に発表した歌ってみた曲で、オリジナルはこっちのケントさんによる楽曲です。
素晴らしい、
歌がうめえ、
歌唱力
ねえ
ねえ。
個人勢でもやっぱめちゃくちゃなんかこう秘めてるというか、
いや本当に
原石というかもう宝石だろみたいな人たちがもうボロボロいるんで、
本当に素晴らしいですね。もう、もう入りからめちゃくちゃ引き込まれました
ね、うまーって思いました ね、
もう歌の見せ方 もこの曲に、これ原曲なんかって思えるぐらい ねすごい
ぴったりでした、
ぴったりな歌声でした。
続いての推し曲はこちらです。シナさん、10代女性の方からです。私の推し曲はホロライブデバイスからデビューしたとどろきはじめのカバー曲、突っ張りハイスクールロックンロールです、楽しめる曲が聴きたくなった時に聴いてます。番長の可愛い声とかっこいい声が聴けるので一石二鳥です。流してもらえると嬉しいです。それではお聴きください。とどろきはじめで突っ張りハイスクールロックンロール。
元気に土管を決めたら氷乱背負ってリーゼント、突っ張りハイスクールロケンロール、突っ張りハイスクールロケンロール、ソリも入れたし弁当も持ったし、可愛いあの子はくるくるパーマに長めのスカート引きずった、突っ張りハイスクールロケンロール、突っ張りハイスクールロケンロール、お手手つないで駅まで幸せ、
聞きいただいたのはとどろきはじめで突っ張りハイスクールロックンロール。私たちの後輩ホロライブデバイス所属のとどろきはじめが去年10月に発表した歌ってみたで、オリジナルは横浜銀梅さんによる楽曲です。
これを初めて聞いた人は情報量の多さにびっくりしてるかもしれないけど
行ってきまーす
からの、なんかちょっとかっこよさげな歌が始まって、ね、
そう、なんか歌うと変わるよね。
そう変わるよね。で間のセリフで、はいちゃんよ、なんだこの滑舌って思ってることです。
癖になってしまう、
ね、これはもう気になって配信を見てしまうことでしょう。
いやそうです ね
これからも応援しております。
はい、
さあここまでリスナーの推し曲を聞いてきましたが、続いてはいよいよゲストの登場です。
VR
VTuber の音楽ラジオ、本日のゲストは先週に引き続きこの方です。自己紹介お願いします。
こんばんは、カフです。
よろしくお願いします。
お願いします。
よろしくお願いします。
先週ぶりということで、
ということで上椿スタジオ所属のカフさんです。改めてプロフィールをご紹介させていただきます。デビューは2018年10月、唯一無二の歌声と世界観で VTuber 音楽シーンの中でも圧倒的な存在感を放つバーチャルシンガーでいらっしゃいます。バーチャルとリアルの垣根を越えて幅広く活躍されており、先月14日には VTuber としては初めてとなる代々木第一体育館でのワンマンライブを開催。 新プロジェクト開花の始動を発表し、大きな話題を呼ぶなど、今最も注目を集めるバーチャルアーティストです。
ありがとうございます。
そうです、
そうです。
照れる。
先週に引き続きリモートでのご出演となります。改めてカフちゃん、2週目もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
そしてカフちゃんの大ファンである限界観測者のあずきさん、カフちゃんとのトークには慣れてきましたか？
いや、ちょっとまだドギマギ
ドギマギ、
今話しているのは夢ではないのか。
もしかしたら夢かもしれない。
もしかしたら夢なのかもしれない。
そうだね。
いやでも話している。カフちゃん、あずきと今話していますか？
これは現実です。
ありがとう。
夢ではない。
ありがとう、現実。
はい、まずはリスナーからのリクエストメッセージを紹介します。ジャンバルさん、10代男性の方からです。私の推し曲はカフさんの私ロンリーです。この曲はカフ店のために作られた曲で、私の一番好きな曲です。初めてこの曲を聴いた時、音楽って何でもありだなぁと感動したのを覚えていますとのことでした。おー、私も実はね、インタビューとかでこの曲が好きって、
実は曲いいですよね、
言ってまして、ちょっとピコピコというか、
そう、可愛いポップな感じですね。
そうそうそう、感じのサウンドになって、リズム感がいいし、口ずさみたくなる曲で、そう、
ロンリーロンリー、
そうそうそう、そこがねすごいいいなと思っています。
わー、ありがとうございます。なんか、うん、多分この曲が出た当時ってまだその情報が全然解禁されてない頃だったので、なんかこういう曲もやるんだみたいな、すごい、
あ、確かに、
なんか驚かれた時だったかも。
うんうん、
それではカフちゃん、曲振りをお願いします。
はい、それではジャンバルさんからのリクエストです。カフで私ロンリー。
いただいたのはカフさんで私ロンリー。2020年に発表した楽曲で、作詞作曲を手掛けたのは神崎伊織さんです。
いや、私このカフ店、最初のカフ店3回ぐらい行ってます、
は
い、
えぇ、ー、
そうなんだ。
で、これが流れてて、なんかいろいろ買っちゃおうっていう気持ちになったの。
あ、何買ったんですか？
え、その時ね、ガチャもしたし。
わー、ありましたね。
あったよね。それを今思い出しました。
そう、カフ店で言うと、開催されてた当時は、地元から通ってたので、全然渋谷の土地勘とかがなくて、行くまでも結構困難だったんですけど、今は渋谷とかにも自分で行けるようになって、ここでカフ店やってたなっていう場所とか、ここで迷ってたなとか、
なんか、そうなんだ。そう、あれ、渋谷の、そう、スクランブル交差点のさ、あの MV とかめっちゃいいんですよね。
やっぱなんかその現実にしっかりいるぞみたいな、
あ、そう、その見せ方の、
ね、アプローチの仕方がね、
MV めちゃくちゃ好き、
いいですよね、それではここからが本題です。私、星町彗星、あずき、そしてカフといえば、人呼んで VTuber 音楽シーンを代表する歌姫三人衆。
三人衆、
これ私が言うの？
言いづらいよな。
そんな三人が集まった超スペシャルな回にお届けするのはこちらの企画です。
お歌が大好きな3人で音楽についてまったりおしゃべりしちゃおう。うわぁ、
ほがらかな感じで、
ほがらか、いいね。先週はかなり骨太なトーク内容でしたが、
はい、
せっかくなのでもうちょっとゆるゆるしたトークもしたいということで、音楽について話したいことをまったり話す雑談会をお届けしたいと思います。
いいんですか？
いいですよ、やりたい。
なおちゃん、いいんですか？そんな
話しちゃおう、
お話しちゃおう、ほがらかに
雑談しちゃおう。で、ちなみに、うん、こういった形の雑談会は、うん、カフちゃんも大好きな、
うん、
ピーナッツくんゲスト会以来なんです。
へぇ、
そうなんですよ。
そうなんだ、
はい、それ以来ってことは結構じゃあレアな会ということですね。
そうですね。まあ、うん、早速ね、はい、始めていきましょうか。
やったー。
まずはカフちゃん、このメンバーで話したいことがあるんですよね。
そうなんです、うん、なんか2人に聞いてみたいことがあって、
うん、
2人は自分の歌の強みって何だと思いますか？
の
歌の強み。
そうそう、なんかたまに聞かれませんか？なんかインタビューとかで自分の歌のいいところとか、これは自分だけだぞみたいな
ことと
かって。
確かに聞かれるな。
もうなんか聞かれますよね。
カフちゃんの前で言えないもん、
うん、なんでよ、なんでよ。知りたいです、あずきさん、
は
い、
え、あずきさん、あずきさん、でも自分で考える自分の歌の強みでいいのかな、
うん、
なのかな、え、でいくと割とジャンルを問わず何でも歌う、
うんうん
う
んうんうん、確かに、うん、
どんな曲でも結構好きになったりとか、うん、ほんとなんかジャンルの垣根なく好きな曲を歌うことかなって思います。
うん、
なるほど、
うん
うんうん、私は
スイちゃんは、
うん、
まあ、うちの事務所ってそもそもやっぱキュルルンな声の子が多いというか、
うんうんうん、
ちょっと可愛いというか、うんうん、その中で、うんうん、自分の声が低いのを割と気にしてたんですよ。
おー、
うん、なんかそんなになんかこう可愛い声でもないしって思ってたんだけど、まあなんか逆に今ではそういう低い声とかちょっと深みのある感じとかは、うん、もしかしたら自分の強みなのかなって思い始めました。
いや、そうですよ、スイちゃんのかっこいい声は外せないですよ、やはり。
ありがとうございます。
ホロライブにおいて
ありがとうございます。カフちゃんは、
カフちゃんはどうやって答えてるんですか？
なんかよく言ってもらうのは、うん、みたいなのをずっとつけてなんか感情を声に乗せるのがうまいって言ってもらいますとか、
なるほど、
言い方してたんですけど、
うんうんうん、
なんかちゃんと言えなきゃいけないことだなって今思ってて。
偉すぎる。
だから次聞かれるときはちゃんと私はここがいいと思ってます。
でも絶対カフちゃんが思うなんか自分のいいところいっぱいあると思うけどな。
うん、
なんかきっとそれがね、カイカちゃんだったりでこう作詞作曲していく中で、
うん、
きっと生きてくるんじゃないかなって。
うんうん、
限界観測者として思っています。
そうですね、うん。自分の歌声は好きなんですか、カフちゃんは？
好きですね。でもなんか喋り声が本当に嫌で、
うん、
なんか、そうですね。でもなんか配信とかラジオとか、こういうゲストで出させてもらったりとかも増えて、聞かなきゃいけないことが多くなって、体勢はついてきたんですけど、やっぱり、ちょっと、できれば聞きたく。
まあ、むずむずするよね、なんか。
いや、カフちゃんの喋ってる声めちゃくちゃ好きなんですよ。
ね、わかる。
わかるよね。
うん、私はすごい好き。
すっごい好き。
うん。
じゃあ、いっか。
そうだよ。いいんだよ、その声もだけど、その喋り方とかもめっちゃ好きで。
いや、そうなんだよ。
逆に二人は、自分の歌好きですか？
そうだね、私も結構自分の出来上がって、カバーとか曲とかは割と聞くかも、
う
んうん、この時うまく歌えてたなみたいな感じで、うんうんうん、あずきさん、
私でも結構ジャンル関係なくいろいろ歌うから、なんか好きな曲とあんまり好きじゃない曲あるかも、
うん、自分の曲の中でね、
中でも、うんうん、中でもあるかも、
うん、あるよね、
う
ん、
そうそうそうそう。
さあ、カフちゃんが話したいことまだまだあるそうです。カフちゃん、何でしょう？
お二人は感情と技術何対何くらいの気持ちで歌ってますか？
これも いい質問ですね。
いい質問ですね。
考えたことないもんね、あんまり。
確かに、改めて言われると、うん、
なんか、本当に、歌、うまい、二人。
いやいやいや、
ありがとうございます。
いや、なんか、何考えながら歌ってるんだろうって。いや、
それめっちゃ私逆に質問したい。
確かに。まずは、ね、あずきさんが答えていただかないとですよね。
どうだろう。でもさ、結構さ、うん、曲の収録の時と、うんうんうん、ライブの時とでは、
うん
うんうん、その割合が変わると思うんですよ。
わかるわかるわかる。
そう。
確かに。
そう、なんかやっぱ曲の、なんか収録ってなった時は、うん、ある程度正確性も、すごい求め、うんうんうん、まあ、技術か、
うん、
求められがち。うん、だから、割と7ぐらいちゃんと正確に歌わなきゃみたいな気持ちが強くて、
うんうん
うん、で、ライブはそれが結構もう半々ぐらいに変わるといったところですが、うん、スイちゃんはいかがですか？
はい、そうですね。まあ私も、同じように収録時とライブとで結構変わるタイプではあるんですが、うん、まあ、6、4くらいかな。6が、うん、待って、6が技術で、うん、4が感情かなと思ってて、自分の歌声を聞いてて思うのが、
うん、
セリフにメロディーが乗ってるみたいだなって思うんですよ。
うん、
で、
うん、
セリフに逆の人もいて、
うんうん、
メロディー軸でしっかり音楽っぽいなって感じるのと、
うん、
根源というか、
うん、
根元はセリフで、そこになんとなくあのメロディーがついてるみたいな、
うん、
なんか2パターンあると思ってて、
うん、
自分が後者だと思ってて、
うん、
だからなんかそれをちゃんと活かしたいなと思ってるんで、喋ってるというか感情が伝わるというか、
うん、
ような歌い方したいなーって思ってるるるるんですけど、ちなみにかっちゃんはどうですか？
いや、そうですね。聞きたいですね。
いや、なんか、本当に最初は、もう技術ゼロだったので、そもそも。
全然だけどね。全然技術100点満点。
100点満点。
なんか、その場その場で一生懸命やってるだけだったから、なんか後からこういう歌い方もう一回したいってなった時に、なんかどうすればそうなるのかわからなくて、
すごい。
だから、それがどんどん、なんか、あ、こうしたらこういう声が出るかも、みたいなのがなんとなく分かってきて。
うん。
だから、それを、元に、感情を入れる、みたいな感じだから。
じゃあ最初、感情 100?、
うん、感情と、あとちゃんとやらなきゃっていう。
そっから、もう技術をつけてきたってことですよ。
うん、だと思いますね。
これもう最強になるしかないですね。うん、
最強になりますよ。
なりたい。
なりたい。なんか私も、カフちゃんは、その、セリフに、
うんうん、
メロディが乗ってるタイプだと思ってて。
うんうんうん。それは感じる。
ね。だからなんか、感情がめちゃくちゃ表に出てるというか、
うん、
初期の曲とか、めちゃくちゃ声がこう、震えてるのがいい。
うん。
うん、
ね。等身大の。
そうそうそうそうそう。あれがいいですよね。
それではここで、リスナーからのリクエストメッセージを紹介します。人参印のコマさん、10代の方からです。私の推し曲は、カフさんの過去を喰らうです。
うん。
唯一無二の魅力的な声を持つカフさんの素晴らしい表現力。神崎伊織さんの突き刺すような歌詞。すべてのバランスが絶妙に合わさった一曲です。まるで自分について歌われているような、内側を暴かれてしまったような、持っていた後ろめたさを明かしてくれるような、私にとって大切な曲です。ということで。
語彙力すごい。
語彙力。
大事に思ってくれてる。
10代の方。
ありが
とうございます。
ちなみにこの曲は、感情と技術、何対何ぐらいで歌ってますか、カフちゃん。
ね、これは多分まだ、がむしゃらき。
がむしゃらき。
がむしゃらきの歌だったので、技術なかったので。
91。それぐらい感情がこもってるってことですからね。
うん。では、カフちゃん、曲振りをお願いします。
はい。それでは、人参印のコマさんからのリクエストです。カフで、過去を喰らう。
ただいたのはハフちゃんで過去を喰らう。2019年に発表した楽曲で、作詞作曲を手掛けたのは神崎伊織さんです。
はい、素晴らしいです。
いやーもうね、これをもう喰らった人いっぱいいますよ。
喰らった人ね。
喰らった人いっぱいいます。
この激しさとカフちゃんのこのか細い声が、
確かに
このギャップがいいんですよ、ね、なんかそこがしっかりとマッチして、素晴らしい印象的な楽曲になってるの。
確かに確かに、すごいロックだけど、もうめちゃくちゃ響きますよね。
ロックだけど歌ってる子はすごく、なんだろう、繊細で、
繊細で、
ね、なんかガラスのような
素朴な、
触れたら壊れてしまうような。そうだろうか。
そう、なんか今聞いてもらったんですけど、なんか今こういう歌い方になったら絶対取り直すだろうって思うんですけど。
あ、そうなんだ。
でもやっぱこの時はこの歌い方の良さもあって、
あるある、
なんか懐かしい
懐かしい
懐かしい
懐かしい気持ちになりました。
そうか、もう5年前なんです ね、
ね、
早いな、
さあ続いては私あずきからカフちゃんに質問があります。カフちゃんはレコーディング前に必ずやるルーティーンはありますか？
気になる
気になる。
わ
ー、なんだなんだ。
なんか朝ごはんに白飯を食べること。
ほう、
へえ、
なんか元気を出すために。なんか白飯
大事ですね。
大事、
かわいい。
え、白飯は白飯だけですか？なんかそのおかずとかお供に。
あ、卵かけご飯にして食べます。
卵かけご飯なんだ。美味しい
よね。
あ、じゃあそのレコーディングの前は必ず卵かけご飯。
そうです、朝は卵かけご飯食べて、
めちゃくちゃ貴重な、
うん、かふちゃんあれ知ってる？卵かけご飯のために開発された醤油。
あ、使ったことない
けど。え、なんか究極のさ、な
ん
か TKG のさ、なんかさ、卵かけご飯なんだけど、なんか卵黄と卵白を分けて、卵白を、あの、攪拌して、メレンゲにして、食べる、あの卵かけご飯はどう思いますか、かふちゃん。
うわー、でも、めんどくさい。
そうだよね、卵かけご飯って、丼の上にご飯持って、卵持って、醤油かければ終わるものが、
まあ、確かにね。
メレンゲにするまでにね、別の食器を使わないといけないんだもんね。
いや、そういうね、あの、道具があるんですよ。
あるんだ。
そうそうそうそう。そうそう。いや、なんか今、卵かけご飯のちょっとワードに引っ張られて。どういう卵かけご飯がいいのかなって。
あ、なんか、最近開発したんですけど。
どう？
卵かけご飯に、メカブと、
メカブ！
あと、イカ明太子。
ああ、美味しい！
イカ明太子。
を入れて、混ぜるっていう。
あ、
それが一番美味しい食べ方。
待って、もうこれは帰ったらやらないといけない。
あ、ぜひ。
メカブとイカ明太子買ってね。
メモメモ。
え、ちなみに、歌の練習とかで言うと、収録前ってどのぐらい練習していくんですか？
あ、気になる。
なんか、できるだけ多く、みたいな。
なんか、できるだけ。
結構、バラバラなんです。渡されてすぐレコーディングっていうこともあるし、結構時間が空いて、いや、なんか、それなので、家で結構歌って、聴いて、歌って、聴いてを、こう何日か繰り返せるだけ繰り返して、あ、こういう感じで歌おう、みたいなのを持っていく、みたいな感じです。逆に、二人はどういう感じ？
どうです
か？それくらい。
そうですね。いや、曲によってまちまちだけど、やっぱ私も渡されてから撮る、までが結構まちまちだから。
いや、そうだよね。
あれだけど、一遍つるっと自分で、あ、これかなみたいなのがつかめるまで練習するかも。
あ、じゃあ一生です。
そうそう。で、それができたら、あの、一週間前とかにそれが出来上がったら、もう一週間練習しないの。で、収録日の前日とかに、あ、明日やってなって、もう一回聴いて、一回、二回歌ってみて、あ、歌えるなってなっていく感じです。
なるほどね。
もう歌いすぎると、なんか、 神聖な気持ちがなくなっちゃうというか、
その時の気持ちをね、
そうそうそう、その時の届いたばっかりの時のイメージをちゃんと出すために、あんまりめちゃくちゃ練習しすぎるともうなんかガチガチに固まっちゃうから、あんまりガチガチに固めないでいきますね。
そういう意味では私も一緒ですね。覚えて、ある程度なんかこうちゃんと寝かす。
わかるわかる。
あのなんか一回寝ることによってこう浸透していくんですよ。曲のなんか理解度が。なんかちゃんと覚えた後はなんか寝かせる時間を、
寝かせてる
取ってます。2、3日は寝かしたいなあという感じですかね。はい。それではここでカフちゃんが先月リリースした楽曲愛のままをお聴きいただきたいと思います。カフちゃん、こちらはどんな曲ですか？
くるりの岸田茂さんとコラボさせていただいた曲で、岸田さんと一緒に作詞もさせていただきました。ずっとくるりが大好きなバンドだったので、今回一緒に愛のままっていう曲を作ることができて本当に嬉しかったし、そのレコーディングの時に岸田さんが入れてくださってた仮歌を聴きながら歌うことができたんですよ。だからなんか勝手に疑似デュエットみたいなことをしてあのレコーディングブースで盛り上がってました。
なるほどね、
かわいい。
それではカフちゃん、曲振りをお願いします。
それではお聴きください。カフと岸田茂さんで愛のまま。
遠くまで手を振る僕、それとなく永遠のようで、赤目色染まる横顔、思い出すほど今日の上夢、
カフちゃんと岸田茂さんのコラボ楽曲愛のまま。先月3日に発表した楽曲で、作曲は岸田さん、作詞はカフちゃんと岸田さんが共同で手掛けられました。
浸透するね、
わかる。なんかあとこう景色が見えるというか、すごい曲調と詞も相まって、いいですね。
今回は初期の曲から最新曲まで紹介しましたが、改めてカフちゃんいかがでしたか？
そうですね、なんかめっちゃ声変わったなってすごい思いました。
一番本人が感じるかもね。
ねえ、多分なんか我々もちょっと違うかもっていう感じは思っても、カフちゃんが多分一番めっちゃちげえって多分思ってる。
多分あるよね。でもどれもその時のカフちゃんもいいし、今のカフちゃんも大好きです。
ありがとうございます。時空のカフちゃんも、ね、素晴らしい
素晴らしい、はい、さあ続いてはカフちゃんの推し VTuber 楽曲を伺いたいと思います。
はい、私の推し曲はクロノワールさんのブラッディグルービー です。
おぉ、クロノワールさん。
初めて聴いた時からめっちゃ好きな曲で、
うん、
あの、くずはさんとかなえさんの二人の世界とかに全然詳しくないんですけど、
うんうんうん、
でも、曲と二人の声の相性がすごくて、めちゃくちゃ引き込まれて、あと歌めっちゃうまってなって、
うん、
なんか自分がその V の方を好きになるときに結構歌から入っていくことが多くて、そこからなんか二人にも興味を持って配信を見たりとかしだしたりしてました。
お
ー、うん、
貴重なカフちゃんの V、
そうですね、
V を見ているという話を聞けました、
うん、
それではカフちゃん曲振りをお願いします。
はい、それでは聴いてください。私の主曲クロノワールさんでブラッディグルービー。
さて回ってハートビークでファットリズミー、マッチポンプでブラッディグルービー、空いた両手でバッドリズムが決まってしょうがない。こんなんもいつで忘れられるはず、近いと堕落で見捨てられたからね、一緒でしょあなたも見てたなら、暗い暗いそこに引きずり込んでさよなら。君が去って回ってハートビックでファットリズムビー、マッチポンプでフラッティグルービー、空いた両手でバットリズムが決まってしょうがない。シリズムにハートロックなパーティー、踊ってきっとここでもフラッティグルービー、空いた両手でバットリズムが決まってしょうがない。
お聴きいただいたのはクロノワールさんでブラッディグルービー。二次三次所属のクズハさんとカナエさんによるユニットクロノワールさんが2021年に発表した楽曲で、作詞作曲を手掛けたのはカナリアさんです。
これはハマります ね、
ね、
この曲
ね、
いい曲ですよね。
ねえ、めっちゃなんか聴いた後頭の中でずっとループする、
うん、やっぱパフちゃんも言ってたけど、うん、お歌がお上手でね、
うん、ねえ、
うん、ね、本当に
そう、上手いだけじゃなくてやっぱ、うん、声の使い方が上手いなって印象があります、
うん、そうですよね、うん、さあ楽しい時間はあっという間ということで、ここでなんとお時間が来てしまいました。
こんばんは。
なんか先週より短かったかも。
いや、そうだよね。なんかまだまだ聞きたいこと。
ねえ、まだまだ話したいこと。
あった
よ。やっぱ LINE を交換するべき。
いいんですか？
いいですか？俺はいいと思いますけどね。
いいですか？
でもリモートだからどうしよう。
どうしよう。
また遊びに来てください。
ね、遊びに来てください。
ね、今度は。会いたい。
ね、会いたい。
あ、嬉しい。
はい、カフちゃん、2週にわたってのご出演、改めていかがでしたか？
いやー、すごい楽しい時間を過ごさせていただきました。また、スイちゃんと、あずきちゃんと、なんか関われて、すごい嬉しかったです。
そんな。いや、もう本当に、カフちゃんからそんなことを言っていただけるなんて。いや、あの時本当に活動をやめなくてよかった。
本当にね、
本当に
本当にね、
本当に今噛み締めています。
今日一でかい声出た。今日やめてたらね、この未来なかったからね。
いや、そうだよ、この未来なかったということで、うん、本当にありがとうございます。
はい、ということで本日のゲストはカフちゃんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
足合だな、夜は盛り返しだし、羽を休める戦士たち。
いやー、まさか、うん、カフちゃんとこうやって、
うん、
お話を、
うん、
なんかする機会をいただけるとは思わず、
うんうんうん、
本当に貴重な経験をありがとうございました。 VR の皆様。
やっぱこうライブでさ、一緒になった時とかもさ、喋、うん、れるとしてもちょっとじゃんか。
いや、そうなんだよね。
ね、ちょっとで、なんかその時にじっくり、うん、あのルーティンなんですか、
う
ん、
そうそうそうそう、
なんかこれって何なんですか、これこれこれ
聞けないよね、
聞けないよね。
なので、まあ貴重な雑談会でした、
うん、ね、本当にありがたかったですね。
ありがとうございます。
もう友達じゃないですか、カフさんと。
いいのかな。いいのかな。
どうなんだろうね。
いいのかな。
いや、きっと友達だと思ってくれてますよ。
いやー、このラジオがもう現地を撮ったということで。
はい、はい、今日の放送は番組終了後、配信を開始してから1週間、 NHK ラジオラジルラジルの聞き逃しサービスでいつでもお聞きいただけます。
番組サイトからもアクセスできますので、ぜひチェックしてください。
推し曲やメッセージは24時間365日受付中です。ホームページや X でぜひぜひ投稿してください。さあ最後はスイちゃんのスペシャルパフォーマンスを聞きながらお別れしたいと思います。スイちゃん、曲振りをお願いします。
それではお聴きください。星持ち彗星で道連れ VR スペシャルアレンジバージョン。次回もお楽しみに。
人の世はいついつまでも間違い探しばかり、遊び飽きたら終わり。鬼が出るかじゃがってるかと怯えて過ごすばかり、さめさめと人に泣く。ああこんな旅路を行くことが人を浄瑠璃と心臓で刻む鼓動に乗る。